日本長寿企業ポッドキャスト。日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト。ご案内役の黒田治です。時代の変化を乗り越え、長い間会社を繁栄させてきた企業には必ず我々が学ぶべき優れたところがあるはず。日本長寿企業は100年以上の歴史を持つ企業からあなたの夢を実現させるヒントを探ります。このポッドキャストは2010年10月に放送した日本長寿企業の番外編。番組内でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容を今回もたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは、1834年創業、日本橋にあります高級果物の老舗千引屋総本店。お話をお伺いしたのは6代目の社長、大島博さん。最初のテーマは千引屋の歴史です。日本長寿企業、創業から現在に至るまでの主な道のりというのを教えていただけますか。
はい、創業はですね、今から176年前になりますけれども、1834年江戸時代ですね。天保5年です。初代が弁蔵というものがですね、埼玉県の越谷市で槍の道場を営んでおりましたが、幕末で、天保年間っていうのはご存知かもしれないんですけど、天候不順とか飢餓とか物価高騰とか飲み気とかあまり良くない時代で、特にもう幕末ですと侍業というのがもう下火になってまいりましたんで、それだけでは食べていけなくなって、そこの埼玉県の越谷市の道場になったところが中川という川に面しているので、そこから船に乗っけて野菜果物を江戸に行商に来ていました。それでその1834年に江戸に、最初は露天商だったんですけども、お店を構えて商いをしておりました。で、江戸の船が着いた場所は親父橋という橋のたもとに船をつけて、そこで最初は露天商をしてたんですが、そのあたりは江戸時代の名だと吹屋町といいまして、今の人形町ですね、芝居小屋とか非常にこう庶民の町としてにぎわっていました。ただ庶民の町ですんで、今みたいな高級フルーツじゃなくて、水菓子安売り処という看板を掲げて、惣菜類の安売り処、ちょっとした庶民が買えるような値段で売っておりました。そしてですね、2代目になってからは、2代目の奥さんの村というものがおりまして、その村が鰹節の大棚のところの三女で、非常にこう育ちが良くてお茶をたしなんでおりまして、そのお茶をですね、当時の高級料亭八百善ですとか桃川ですとか、そして高級料亭にお茶を入れる係を知っておりました。そんなところでその高級料亭ですね、当然お客さんが政財界人ですとか文人ですとか、それなりの方がいらっしゃいまして、でその方々にごひいきにしていただいて、千引屋の果物美味しいぞという評判になって、それから今の高級路線に、移りました。そして、その2代目の時に徳川家御用商となって、江戸では結構有名な果物となりました。それで日本初っていうか明治時代に入りましてですね、これは3代目になるんですが、3代目は大二郎という名前で、ちょうど明治元年にその吹屋町という町がもうあまりその活気がなくなってきた頃、この今いる日本橋の室町の中央通りに3代目が土地を買いまして、何しろ400坪ぐらいの土地だったと言っていますけども、そしてそちらに洋館の3階建てを建てて、中央通りの今のいる場所に移ってまいりました。その時は日本初の果物専門店として創業ということで、結構その建物自体が日本の建築雑誌とかに載っているぐらいの立派なものだったそうです。それで4代目になりますと、果物の質とかをすごく重要視するようになって、自社農園を世田谷の今でいう上馬ですね、駒沢のところに大きな農園を作りました。それで自社開発でどんどん質を上げていって、特に当時はマスクメロンを自社で栽培をして、 ておりまして、もちろんハウスで、温室栽培、当時は石炭で温めていたという、ちょっとこう日本の銭湯みたいな大きな煙突があるような設備で作ってました。ただその時に関東大震災、大正12年、とかで、その農園とか、お店自体も焼失をしてしまって、まあ、あの東京が大混乱に陥った時ですけども、本当に売るものも何もなくなって、非常に危機があったんですけども、それ以降町の復興とともにまた再開してですね、関東大震災の翌年にはバラック建築で、仮本店を作って、その後昭和4年にですね、コリント式っていう、まあ、ちょっとこう教会みたいなイメージの、ステンドグラスがある洋館3階建ての本店を日本橋に、その場所に作りました。それで、その時に2階にですね、フルーツパーラーというのを、作りまして、フルーツパーラーという造語なんですけども、アメリカのソーダファウンテンといって、アイスクリームですとか軽食を扱うようなものを海外で見ていきながら、それのような形でフルーツのなんか作りたいなということで、当時フルーツポンチとかを、メニューにしたフルーツパーラーを作りました。なんですけども、それでまあ支店なんかもいろいろ都内に何店か作ったんですが、昭和20年の東京大空襲の時に本店がかろうじて残ったんですけども、支店とかは消失をいたしまして、戦争ですんでしばらく復興をできずに数年間は途方に暮れてたそうですけども、町が落ち着いてくるにつれて、本店を再開したということでございます。
社長、本社の歴史、はい、全て頭の中に入ってますね。
いやいや、そんなことないんですけどもまだ4代目、私が6代目なもんで、はい、もう1代あるんですが、まあ、それから、まあ5代目になりましてですね、はい、やはり高度成長期で支店網の拡充でですね、どんどんどんどん支店を作っていきましております。それであと私の代の6代目になりましたら、やっぱりこう IT とかがで、インターネット通販を立ち上げて、まあ、軌道に乗っておりますが、まあ、そんなに多店舗展開する必要もなく、今はそうしたシンボリックなお店とある程度の数で、お店の方は継続しております。はい、
社長、この176年今ざっと振り返っていただきましたけども、社長ご自身の感想としてはどんなふうに思われます、御社の歴史。
そうですね、やっぱり過去には、江戸時代にはやっぱりそれぞれに江戸、明治、大正、昭和、平成とそれぞれにやっぱり危機っていうかピンチがあったと思うんですね。で、江戸時代には本当に江戸の大火って言いまして、もう年に何回も火事が起きて、それがやっぱり長屋ですんで、風で広がっていくような、何度もお店をこう焼いて、そういう中からでもこう立ち上がってまた再開するというような、やっぱこうピンチがございました。あと、まあ、大政奉還なんていうのは今でいう自民党から民主党に政権を交差する以上のこの価値観のガラッとした変化があって、まあ、その中でも幕府御用達だったんですけども、また明治に入ってからも商売を続けていって、それはそれなりに非常にこう苦労があったと思います。それで、関東大震災、これも東京が焼け野原になったぐらいの大きな地震、そこからも立ち上がって、その後の戦争ですね、戦争はやっぱり悲惨だと思います。気持ちの上でも天才じゃないですから、そんなピンチ、昨今ではバブルの崩壊とか経済的な、ピンチをいろいろこう乗り越えてきた過去のやっぱり歴代それぞれの苦労があったと思います。まあ、そんな苦労を考えるとですね、まだまだ私は修行が足りないかなというふうには思っております。
日本長寿企業、日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、今回は日本橋にあります高級果物の老舗千匹屋総本店パート1をお届けしました。 JFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は情熱パーソナリティの黒田治でした。